彼らの人生の中に全てを生きと変える私の力を、恵みを表していきます。あなた方は互いに許し合い、愛し合い、受け入れ合うことを熱心に願いなさい。これから一人一人の弱さや罪が明らかにされます。また多くの者たちが呼び集められてくるときに多くのぶつかりが出されます。そしてあなた方は十字架の前に立ちなさい。そして祈りなさい。祈るときあなた方は自分自身が許されたものであることを知り、喜びにあふれ始めます。そしてそのときあなた方は喜んで他の者を受け入れ始めるだろう。私は喜び満ちた教会として、許しと愛にあふれた教会として、この教会を導き、長崎教会を立て上げていこうと主は仰せられます。
この新街道への移動とともに、この数十名の礼拝から数百名の礼拝へと、この変化していくと主は言われます。この移動とともに、このあなた方一人一人がこの聖女の柱として用いられてくるので、そのための備えをなしていきなさいと主は言われます。この私なんてと思っている方がいますが、このそうではありません。今ここにいるあなた方一人一人が聖女の柱として、この新たなるこの数百名の礼拝のこの軸となることを忘れてはなりません。新海のために祈り始めていきなさい。それは一人一人の新しい段階の備えとなると主は言われます。
口を閉じている者よ、口を開いて賛美の声を上げなさい。口を閉ざしている者よ、口を開いて感謝の声を上げなさい。語らないで者よ、口を開いて予言を語り始めなさい。与えられた意見を用い、祈り、そして神の言葉を解き放ちなさい。あなたは口を開いて賛美し、感謝し、語り始めるとき、あなたの心は精霊に出され、敵である悪魔の力は砕かれていく。あなたは驚くほど強くなり、引き上げられていくと主はございます。また私はこの10月から11月にかけてなされる、正直の信念に導かれるイスラエルチームに特別な計画を持っている。あなた方はこの教会から、また捉えた歌たちが使わされていくように熱心に求め祈りなさい。私は確かにあなたを、またこの教会から人々を使わしていくと称されます。それはこれから始まる神の働きのための備えとなり、非常に重要なこの霊的なターニングポイントとなると称されます。だから花から考えてないものがいますが、これは大きなポイントなので、祈りなさい、そして求めなさい。私は道を開き、使わしていこうと主は仰せられます。新しい旧詩の歌ですね。長い冬は過ぎ去って大雨も降りすぎた。我が愛するもの、美しい人よ、さあ立って出ておいで、神様のラブコール。信じ続けて、神の愛のコスモが全て、神の I love you。 やがて涙は枯れ果てて、君に笑顔が戻るだろう。もう振り向くことなく、ただ前を歩こう。美しい人よ、さあ立って出ておいで、神様のラブコール。神の愛こそが全て、神の愛を信じ続けて、神の愛こそが全て、もう一度一番。野には花が咲き乱れて、歌の季節がやってきた。長い冬は過ぎ去って雨も通り過ぎた。やがて二番。やがて涙は枯れ果てて、君に笑顔が戻る。 しい歌を歌えておりましたけれども、あなたは私の中に、賛美の中に住んでくださっていることをありがとうございます。約束通りあなたは人々に触れ、私に触れ、既に御業を成してくださっていることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。証をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたは神の使命の浅い教会で主が牧会しておられる40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今日も御言葉に行こうとしております。聖霊様が導いてくださって、集われた一人一人に必要なことをあなたは語り、またオンライン礼拝や、いろんな形で聞いている方々に主が触れて御業を成してください。あなたはご自由に働き、救いを癒しを解放豊かに表してください。私は主に期待いたします。神徹さんのお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しております。それではちょっとお伝えください。私のために十字架にかかり3日目を得た主に期待しながらことを言っていると思います。ありがとうございます。ニコイ新聞が毎週出ておりますけれども、ぜひ皆さんもですね、読んでいただければと思いますが、今回はこの3面のところにですね、長崎教会のオンライン礼拝のことについて出ていますので、ぜひですね、皆さんよかったら読んでおいてほしいと思います。でここに書いてあるんですけども、オンライン礼拝のリアルタイム配信が5月17日から始まったんですけども、始まった当初ですね、教会とは全く関係ない方からキリスト教のですが主は何ですかっていうコメントがですね入ってきたりとか、あるいは今その礼拝に来れない方がいらっしゃいますけど、その方がオンラインで礼拝を守っていたりとかですね、あと一回も教会に来たことのない方から、いつも見ています、講談の右横にある御言葉を知ってますよってことですね、前向こうだったからですね、それの御言葉とかですね、そういうのを書いてきたりとかですね、そういうことがあったらですね、で今は、オンラインで PC パソコンで見れるんですが、今度はiPhone をはじめとする携帯でもですね、その時間でオンタイムじゃないんですけれども見れるように、始めていますので、今月中には見れるようになるかと思いますので、携帯でも礼拝を見れる、東京湾東京もすでになってますけれども、そうなると思います。ただ、後でですけどね、ぜひ皆さんの、見ていただきたいというふうに思います。そのうち皆さんの方も映して皆さんも見れるようにですね、急にパッと来たりしてですね、ぜひ見ていただきたいと思います。それともう一つはですね、この三越新聞に東京の、高校に行って講演会に行った時のことが書かれていますので、ぜひ後で読んでいただければと思います。非常に反応が良かったんですね。7年目なんですけども、今回男の子の反応がすごく良かったですね。 前にいいんですけれども、でなんかすごく祝福された気もしましたけども、ね、山川さんが書いたのかな、記事になっておりますけれども、ぜひ見ててください。それとですね、いくつかあるんですけれども、一つは先ほどちらっとお話しましたけれども、福岡教会の諏訪京子牧師と、それからイスラエル真由美牧師ですね、どちらもかつて長崎におられたんですけれども、この二人が今回、福岡カリスマ聖火の時に話を受けて、長崎教会の牧師としての話を受けられまして、移動ということになりました。でイスラエル真由美牧師の方はですね、今日福岡で最後の奉仕をして、みんなに挨拶をして、まだ挨拶しなかったので挨拶をして、急に決まったんですね。それで来週からこちらに来られます。で今日は福岡の西の方なのかな、ちょっとどっかで礼拝があって、福岡教会ちょっと今いろんな場所を借りているので移動するんですけども、そちらはちょうどお母さんの住んですぐそばなんで、お母さんにお連れて礼拝に行って、そして来週午前に来られるということになりました。だからただ当面はですね、日曜日福岡に帰ることになると思うんですね、引っ越しまでね。だから日曜日だけになるかもしれませんけども、ぜひお祈りください。お胸を持たれた方はですね、下げてあげていただきたいと思いますが、まず光牧師を送り出さないといけないのでぜひそれを覚えてください。佐京牧師の方はですね、今体調が悪くて、福岡教会の方も今ちょっと出れなくて、オンラインで礼拝をされていましたので、もうしばらくはそのままの形で、オンラインで礼拝を家でされていて、体調が回復しましたら、礼拝に来られるかと思いますので、ちょっとしばらくお見えになりませんけれどもですね、でもこちらの教会の方に変わりましたので、ぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。で、イスラエル前牧師はロースブルームで新しいクループを作ってますけれども、毎年のように最近はですね、白馬に出られている人です。で、おそらく歌のうまさでは辻子さんのと双璧じゃないかっていう感じですね、なんですね。でダンスもされていて、保健体育の先生でですね、ダンスが専門みたいですね。だからホスペルクラブで教えてもらってもいいかと思いますけれども、それが一つと、もう一つはですね、実は会計ができるんですね。で、毎回毎回ですね、信仰の告白をするときに、実は横田由美子牧師がですね、 会計を今しておられるんですね、千田姉妹とともに。で、まあ、横田弁護士も申し訳ないけど、いわゆる会計の賜物ではないんですね、誰の目にも明らかに。ね、最近随分賜物化してきましたけど、で、それでいつも言ってたんですね、私は数字から解放されて、会計の人が来ますって告白をもう毎回毎回してたんですけども、ね、それでですね、そしたら今回ね、全く突然でしたけども、その、イスラエル前の牧者が来られまして、一つは賛美ですけども、もう一つは会計ができますので、かなりしっかりした会計をされますし、解析を買った時ですね、あと何枚残ってますけども、木原牧師、どうなりましたかとかですね、かなりチェックが入ったんですね。当たり前のことなんですけど、それ当たり前のことをきちんとできるのが、すごく大事なんですけど、そういうね、来られまして、会計から、横田牧師は解放されます。で、最近横田牧師は急に今週の中頃からですね、ニコニコし始めました。本当にその会計 の, 計算と打ち込みでですね、パニックになっておりましてね、ものすごい長い時間使って、ブログを毎日書いておられて、すごくアクセスも上がったんですけど、それがなかなかできなくなってたんですけど、まだこれで、復活できるなということでね。でも告白ってやっぱ大きいですね。告白ってのは本当に大きいなというふうに思います。先ほど3名のことで話されました、昨日村でですね、奇跡を信じて歌った時にね、後ろでね、最近来てくださっている方がですね、病院から退院されたばかりの方がこうピアノを弾いてくれましたけど、必ずピアノを弾いてバックにしてくれるって、ね、お母さんをはじめ教会で告白しておりましたけども、こんなに早くなるとは思わなかったですよ ね, ね。でまだまだね、本にしたら不十分でしょうね。だけど何やったら一歩目が大事ですからね。これからぐーっとね、神様がされていくと思います。だから本当に感動いたしますね。だから、ぜひね、主が約束されたことを声に出して言う。自分の願いをただ言っていないんですよ。それはまあ単なる希望です。でも、神様から与えられた約束は声に出して言う。で、祈ってることで答えられてると思うことは声に出して言うっていうね、告白するってことをね、ぜひ、これも、感動します。ね、その信仰の一つの表れですからね。特にこの10月ね、していただければというふうに思います。ただね、告白し始めるとね、面白いことに大体最初はね、ギャグが起こったりね、なんか告白したくなくなるようなことが許されることがあるんです。なぜかというと、言葉を通して神は働かれるので、言葉を通して天地万物を作られたでしょ。言葉を通して聖霊は働くので、言葉を語られるとサタンがこう潰しに来るし、もうやめさせに来るんですね。だから、そういうことが許されるんです。それは、そこでやめちゃいけないですね。これ戦いだと思ってください。ね、ぜひね、告白をしてほしいと思いますが、そういうことがありました。それとですね、もう一つ今回、秋元牧師が来られまして、ここからお話をしてくださったんですけれども、それとともにですね、イスラエルのことを言われたんですね。10月26日から11月7日までイスラエルチームが出ます。で、死の十字架では、先週お話しましたように、11月がスタートということになります。で、11月の一番最初の礼拝、今年は1日かな。まさにトリプルワンかな。ですけど、それが、私にとって、いわゆる新年礼拝、死の十字架にとってね、そういうことになってるんですね。で、それをガリラヤ語でやります。それは私が好きだからやるってなくて、はっきり神様に導かれたんですね。で、聖書を見ると、どうも神様はガリラにこだわっておられるようで、弟子たちもそこに集めましたし、だから復活した後もエルサレムであっているのに、ガリラに呼んで、そこで大宣教命令を与えられましたし、ガリラはいつも出発点になっている。で、ガイドまで言ってましたけど、福音書の3分の2は、ガリラ湖のアルベルサに登った時に、ここから見える、この地域で3分の2のことが起こったと言われたんで、その通りなんですね。で、もう一つはですね、イスラエルというのは特別なんですね。イスラエルに私たちは、我々はイスラエル人なんですね。もしかしたら本当にイスラエル人かもしれないけども、まあ、一応日本人ですが、でも、霊的な意味ではイスラエルなんですね。神の十字、イエス様を十字架しましたイスラエルなんですね。で、私はイスラエル人なんですが、どうしても日本人だとかね、このナイジェリア人とかですね、ハイチ人っていうんですかね、ハイチの方とかですね、中国の方とかですね、ね、いらっしゃいません。またいつも韓国の方もいらっしゃいますよね。それで、いろんな国の方がいらっしゃるんで、それぞれの国籍があるんですけど、クリスチャンは本来天国人なんです。で、ところがね、どうも日本人の場合はね、パウロさんが褒めてましたね。日本人はね、日本人クリスチャンって人は強すぎるって。で、日本人っていうのはクリスチャンになっても強すぎるって。その結果、それが結構宣教の働きの邪魔をしてるような気がする。で、もちろん神様が日本に生まれさせてくださったから、日本が私にとって最大の国です。主がそこに命を与えられたんだから。そういう意味でね、自分の国を愛することは素晴らしいことですけども、それ以上に私はイスラエル人、つまり神の国のものなんですね。この神の国のもの。天国人なんですね。で、1年に1回私たちがイスラエルに戻るっていうのは、これは本当に私たちが日本人でも、ナイジェリア人でも韓国でも中国でもハイチでもなくて、天国のもの、神の国のものなんだってことを、神様は私たちに非常に深く言ってるんだってことを最近思ってる。 それはね、6つの教会もあったんですけど、全部でね、違うわけで話されたんですね。私聞いてるうちに、ね、なんかすごく、あ、自分も確かにこうなんか最近ちょっと天国人って意識が弱かったかなってちょっと思ったんですね。せっかくこんなに国際社会になっていたんですね。あ、我々はね、まず神の国のものなんですね。でそれを私たちは、でイスラエルはだからそういう意味で私たちのふるさとだ。つまりイスラエルは神の国の雛形だからですね。住んでいくふるさとだ。だからふるさとに1年に1回帰るのは当然だ。で自分の家にですね、帰るにあたって見っころかどうか聞く人はいない。今日これから家に帰っていいでしょうかってそういうことはしない。で1年に1回も家に帰らなかったらまずいでしょうってね。リュウ君でさえさえなんてしてですね、リュウ君もこの前帰ってこられて、帰ってきた後からなんか起きておられます今日もね。横澤のうちで霊的に肉的にパワーをいただいてきたんですよね。ね、やっぱり1年に1回は帰られるわけですね。2回ぐらい帰れるかな、帰れますよね普通ね。そうですね。で本来の家には帰らなきゃいけない、だから帰るべきだってこと言われたんですね。でちょっと医者に対しての私あんまり求めが弱かったかなと思ってかなり僕に与えました。で長崎教会の牧師として九州の責任者として、あ、本当にこのイスラエルに行って1年のスタートをあのガリラヤ湖で本当に神様から言葉をいただいて、この1年の、霊的ないろんな、使ってみましょうかって、その戦いを癒していただき、罪があったら示して悔い改めて本当に感謝を丁寧にして、新しい年に向かっての言葉をね、神様からいただいて来ないといけないなって非常に深く思ったんです。その個人的というよりも長崎の牧師として九州の責任者として思うの思ったんですね。だから皆さんですね、これはお祈りしてください。本当に行けるように。私は行く人は必ず九州も断食をするんですけど、それで今それから急に断食を始めまして、今やっと6食終わってもうすぐ7食終わりますけどもということになっております。でそこは本当に言わないといけないなって思ったんですね。で皆さんの中にもね、全く考えてなかった人、もう仕事があるからとか、もうお金が高いからとかって鼻から考えてなかった人ね、祈ってみてください。間違いなく導かれている方がいらっしゃいますし、本来は行くことが神に喜ばれることですね。だからぜひこれは祈ってほしいと思います。すごい大事ですね。我々が日本人である前に天国のものである、神の国のものなんだ、そして本当に主が愛されたこのイスラエル、エルサレム、そして死がいつも出発されたガリラヤに行ってですね、神様と交わることはすごく重要なことなので、ぜひですね、皆さんも祈っていただきたいというふうに思います。でこういう時にね、よし祈ってみようって思う人とねこういう時にですね、関係ないやとか、どうせ無理よって思ってしまうタイプがいるんですね。でどうせ無理よと思ってしまう人ね、例えばお仕事の関係とか、体調の関係とか、あるいは経済の関係でね、もうどうせ無理だと思ってしまうから今日の席と関係するんですけどね、それは間違っていません。きっとそうでしょう、ね、ちょっと休みは取れないなとかね、ちょっと家開けれないなとかね、あ、ちょっと経済的に無理だとか、みんな違うでしょ理由はね。でそれはその通りだと思います。ただね、クリスチャンっていうのはね、それこそ天国のクリスチャンだからね、そっから始まるんです。どうせ無理よと思ったことを祈る人は神を体験するんです。でどうせ無理よと思うことを祈らない人は、頑張ればなんとかなることを祈ってるから、祈って答えられましたと口で言っていても、どうかで俺がやったと思ってるんです。頑張ったと思ってるんです、実のところは。そうでしょ。だから神様に対する信仰は立て上がらないんです。どうせ無理よって思うことを、いや、どうせ無理よと思っていいってか、思っちゃうんです。我々はそういうもんだと思ってください、ね、どうせ無理よと思った時に、そこでそれを祈り出すかなんですよ。どうせ無理よって思ってます、すいません神様、でも祈ります、あなたには不可能ないって言いました、本当に神様、あなたって不可能ないんですか、開いてくださいますかってこう祈り始めていくと開かれるんですよね。で私ね、本当にこれは今日の説教と関係したんですけどね、タイで祈りなさいに、実は先週ですね、こういうこと言うと本当恥ずかしい、久方ぶりにね、感動的なことを体験したんです。というのはですね、先週の日曜日です、ね、月曜日にですね、私の子だからですね、カードは基本的には使わないんですけど、どうしてもカードでやらなきゃいけないお金があったので、それが落ちることになってたんですね。ね、で、最近はカードで飛行機の切符とか買うことが多いですから、まあ、落ちることになったわけですね。で、ところがですね、ちょっとお金が足りなかった、その口座には。で、郵便局の方にお金があったんですけど、これは別のためのお金だったんですね。だけど、どうしても仕方がないから、私は土曜日の日にですね、日曜日どうせ行けないと思ったら銀行に、土曜日の郵便局から出して、それ入れたんですね。でも祈ってたんです。神様、どうぞ明日日曜日ですから、その必要を満たしてくださいって祈ってたんですね。でも、ちょっとこれは虫が過ぎるかなと思いながら祈ってたんですね。だから、普通なら日曜日が待ってやらなきゃいけないんですけど、 もうドイツに移しちゃったんですね、あるお金を取って、ねね、金額言ってもいいんですけど大利上げだからちょっとやめておきます、ね、金額言った方がすごくリアルで分かるんですけどね、言ってたんで、明日日曜日ですね、まずある方からですね、今家庭教師してますけど家庭教師 のお金ですってくれたんですね。それが足りないんですね。そしたらですね、ゴスペラーがあったのかな、そしたらですね、個人的にある方からですね、長崎は別のところが来たからね、個人的にいきなり、これ献金ですとか、あ、教会ですねって言ったら、いや、木原牧師の人が、私ですかとか、はい、木原牧師個人への献金ですか言ったんですね。これはね、実は私が移し替えたお金を超えちゃったんです、それで。それで話終わらないんですね。そしたらまた別のところが来た人がですね、これ、今月の外部献金とか言ってですね、で教会にですね、いや私、私個人ですって言うんです。私個人にもらっていいんですかって言ってくれたんですね。それで、教会帰ってきたら、あんまり詳しいこと言うと分かっちゃうからあれをしますけど、また別の人から献金をもらったんですね。で私が落としたお金の2倍近くのお金が来たんですよ。と思ってね、で、慌てて、ちょっとしてから郵便局に入れたんですけど、月火水と秋元一緒に回って木曜日帰ってきて、水曜日に帰ってきて木曜日水銀行に行ったら、なんとですね、私が移し替えたお金では他の水道光熱費が落ちていて、カードのお金が落ちなかったんです。言ってること分かりますかね。つまり私がその郵便局から具体的に言いましょう、2万5千円入れたんですね。だから電気水道光熱費落ちちゃって別のお金が入って、カードのお金はの分は落ちなくなっちゃったんです。それを落とすために入れたのに。でもし私が日曜日もらったお金を月曜の朝一番で入れてれば十分足りたんです。私が不信仰でやったことはダメだったわけですよ。そしてちゃんと神様は備えてくれたんですね。私ね、こういう体験したなんかね、こう入ったなーと思ったけど、もう一つはね、神様は祈りに応えるなーと思って、なんかね、なんかあるすごい手応えとね、同時にね、自分はなんて信仰なんだろうと思ったんですね。で、今、すいません、具体的に言えばものすごくあるんですけど、ちょっとあんまり具体的に言うとリアルだからやりますけども、で、あるんですね、まあお金に苦労してない方はよくわからないかもしれませんが、毎月毎月お金で苦労してる方はよくわかると思います。これね、本当に主は答えてくださるんですね。でね、無理かなと思って祈らない人は、神を体現しません。いいですか？無理かなと思うのは当たり前なんです。今お金のことは大事な話が、健康のことでもね、治りこないなと思ったりね、人の心なんて変わりこないと思いませんか？だからそこを祈り始めるからなんです。その無理だなと思うことを祈る人は、神が生きて働くことを具体的にリアルに体験するんですね。でなので、祈る人は神を体験するんです。祈る人は神を知ってるんです。で、皆さんの人生に本気で叫んだときに神に答えられたことがあるでしょ？ね、で、皆さんね、ぜひね、祈っていただきたいと思いますね。で、一人で祈れない人はね、教会に来てください。教会で共に祈ることはすごく大きな鍵になります。ね、ぜひそのことをね、覚えてほしいというふうに思います。さっき話しました、昨日、後ろですが、特にクリスチャンに許されますが、そこから戦いが始まると思ってください。ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。で、これが、今3つのことの絶えず祈りなさいなんですが、聖書に入りますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいの、この有名な御言葉の3つの実は一番ベースにね、耐えて祈りなさいがあるんですね。祈りなさいがある、祈りが土台となって感謝と喜びっていうのはセットでくるわけですね。だからまず祈りの土台なんですが、耐えずって書いてある。耐えずっていうのは、まあ言い換えればいつもと一緒なんですけどね、耐えず祈りっこないと思うでしょうけども、これは2つ言いますが、1つは神と交わることが祈りです。でいつも心に神様を向けることが1つ言うことと、もう1つはね、威厳で祈れるようになった人は異変を用いてください。車を運転しても異変は語れるし、洗い、洗濯をしていても異変で祈れるし、まあ、説教を聞きながらでも祈れないことはないですけども、ね、眠いながら祈れるかというとちょっと微妙ですけど、天国に帰りましたチョンギ牧師のお母さん、義理のお母さんの妻子牧師は祈ってる時も異変で、寝てる時も異変でやったそうですね。で それで付き人の人はですね、最後昨日一晩中祈ったけど起きてたんですかって、いや熟睡してたけどって言ったら異変に祈ってたっていうそういう人がいましたけどね。で、それは特別な恵みでしょうけど、いつでも私たちは異変を用いると祈ります。で、異変ってのはね、使わないとね成長しないんです。なんか異変ってピタッとこう来ると思ってる、そうじゃない、最初はなんかね 威厳でもね、パラパッパッパッとかね、なんかね、なんかこれ本当に言葉かしらと思ってやめちゃう人がいる。でも皆さん、日本語だってね、子供はね、まあ、ダビデ君はもう東京にいますけども、こう小さいお子さんが喋るときね、ダンク君がいますね。ダンク君ですね。鼻から出すって言うんですけど ね、サンキュージェホバーですけどね。彼が間もなく喋り出すでしょう。ね。で、喋り出すときに、最初はね、片言の言葉で言うわけですよね。で、大体ね、面白いけど子供が話すときはね、ママかマンマなんですよ。日本語の場合は。お母さんっていうか、食べ物のことなんです。人間の本能というのがおかしいですね。パパと言ってくれないんですね、最初はね、大体。これも決まってるんですね。でもそれでね、話し続ける人は言葉がどんどん出る。上が女の子の場合は言葉が早いです。上が男の子の場合は言葉が遅いです。どういうわけか。8人育てて体験しました。不思議ですけど、そうですね。上が男の子で言葉が遅いからといって心配しなくていいです、ね。不思議だけどそうですね、なりましたね。喋らなかった方が今うるさいほど喋るようになったりしますから自分で言ってください、ね、だけど話せないでしょ、話すからですよね。で、威厳もね、語ってる人はどんどん成長するし、いろんな威厳語れるようになるんです。で、熊本でね、たわもの訓練もやってるんですけど、定期的にね、何人威厳でね、威厳もやるんですけど、だって一人は戦いの威厳、一人はメッセージの威厳、一人は祈りだけど、すごくこうなんか霊的に力強い威厳が出てきて、最初はパッとしなかったんですよ。言ったんですね、しっかりやってください。彼らはやったんですね。やった人だけが成長しました。どうぞ皆さんね、威厳を用いてほしいというふうに思います。で、ぜひね、絶えず威厳で祈ってください。そうすると強いですね。で、これがまずベース。で、その上で、いつも喜んでいなさいってことと、すべてものに感謝しなさいってことは表裏一体であるってことを今回やりました。感謝することと喜びはね、だから口でどんなに感謝していてもはぁってね、感謝しますってね、まあ、がっかりしてたり喜んでない場合、それは本当は喜んでないんだって、ね、感謝しますって言いながら一方でこう、ね、逆の方に引っ張ってることになるという状態なんですね。だから喜ぶことと感謝するから表裏一体であるって。ただね、感謝に関しても喜びに関してもね、皆さん感情的にね、感謝できないこと喜べないことってね、いくらでもあるでしょ。特に世に行かれてる方々、職場で、まあ、家庭が良かどうかは微妙ですけども、家庭が良だとしますね。あるいは地域でね、思わずも腹が立つこと、思わずもがっかりすること、思わずも悲しくなること、まあ、やりきれないと思うことっていうのは、残念ですけど結構頻繁にありませんか。で、私たちはそういう時、思わずもその感情にふって反応してがっかりしたり落ち込んだり落胆したり腹を立てたりするわけですね。で、大丈夫なんですね。我々人間は感情にまず反応するようにできてるんです、基本的には、ね。だから、思わずも悲しいとき悲しい、腹が立ったとき腹が立ってしまうことを、そこでね、ああ、私はダメだと思ってたね。それはもう当たり前のことなんです。そのときは、ああ、私は人間だな。I am human being ってね。私は人間なんだなって思えばいいんですね。問題はそのときなんですよ。その反応が起こった後に、その後に、その感情のままずっと落ち込んでいるか、ずっと腹を耐えているか、ずっと悲しんでいるか、最初までそうなるのは別にいいとは言いませんけど、それそんなもんだと思ってください、人間っていうのは。普通はね、普通は。ただ、それをそのままずっとその悲しみの中に、こうね、苛立ちの中にいるか、そこで選択なんです。切り替えて、感謝を始めるか、喜び始めるかは選びなんです。もちろん感情はついてきません。感情はついてきないけど、これは信仰の意思という言葉を使われましたけどね、私は選びていたですね、信仰の意思を持ってそれを選ぶからなんです。だもちろんだから、顔は喜んでいてもね、パウロさんの言葉を使う、目は死んでるとかね、悲しみが漂ってるとかね、それでも喜ぶことを選び、感謝することを選ぶときに、感情って後からついてくるし、感謝し始めるとね、あえて喜ぶ方を選ぶとね、神が働かれるんですよ。なんか御言葉に従ってるから。神様は全てを受けするって約束してるから。だから感謝するのはきっとこのことの、この悲しいことの後ろに、私の理解できない大きな計画があって、敵になるって信じてるから感謝するわけでしょ。喜んでるわけでしょ、だから。ね、約束じゃなくて、神様がいるから喜んでるわけでしょ。だからその通りに、本当に逆転が起こるんですよ。それをいくつか体験してくると、信仰が立て上がっていくんですよ。で、ね、最初は感情ついてこないんだ。だけど、本当に感謝してますと、喜んでますと、最初は感情がついてこないんだけど、そう起こるんですね。ね、牧師が今回も牧師が来て証しをされたんですけど、新しい証しがありますけど、ちょっと前の話からしますね。 これは新しい話があるので感動するような。何があったんですかですね、彼は4月から店長が変わった話をしました。ケンタッキーでね、前の店長はクリスチャンですごく良かった店長ね、正解に来たら来た人だけでクーポンを作ろうと本気でしてた人からね、そこでその店長が変わって、ちょっとライバルだった店長が来て、店を一掃したわけですね。一掃というのは全く作り変えた。その結果、時給が100何千円だったかな、130円であって180円かな、とにかくガタンと落ちたんです。で彼は正社員になってたら今頃もうエリアマネージャーに間違いなくなってるんですけど、牧師なので絶対正社員になれない、道は汚いからね。でそれでかなり給料もらってたんですけど、その中ではね、いっぺんのお世話になって時給できてますから大きいんですね。これで当時いた人たちのうち昔からいた人は6人辞めたわけですね。でかなり厳しかった。それで、彼はついにそのこう感謝しつつもイライラしたわけですね。で次にある時、その店長の話の時に、あなたのやり方ついていけない、そんなんじゃダメだとかって怒っちゃったんですね。これ単語切った、もう私辞めさせてもらいますってね、今月から辞めさせてもらいますって言ったんで、つまり感情のままにやったわけですね。それで家に帰ってきた。で実は保険が入ってた。保険ってのはね、もう一つ新しいケンタッキーができてて、そこに長崎にいた時の人が来てたみたいで、なんかそれで引いて聞かれたらこっちに来てくれって、だからこっち辞めてもそっちに行けると思ってた。もう一つ奥さんがやってる大手屋っていう食事屋さんのところで一人足りなくてご主人に来てもらえないかって人望に言われてた。だからその二つがあったから辞めたってそこに行けるっていう、それが保険があった。そしたらその晩電話がかかってきた。一つはその昔の人から、申し訳ない、今アルバイトがいっぱいだから来てほしかったんだけど、ちょっとしばらくはいいってでもう一つの方が、その厨房の方をよく聞いたら、彼はケンタッキーでケンタッキーのやり方でやってるから、そのやり方は強いんだけども、一般の料理は作れないわけですよ。厨房の方ではいわゆる食事屋さんなので、いろんな料理を作るわけですね。できると思って呼ばれてた。だからそれできなかった。学年出したわけですね。感情の周り感謝もしないで単価を切って失敗したと思って、うわこれからどうなるだろう、やめてしまったらすぐ仕事を使うだろうかということで真剣に悔やみたわけです、その子でね。そして感謝したんですね。奥さんと一緒に徹底してまず悔やんだからですよ。あ、このことも感謝しますってね。そしたら前話しましたね、電話があっていきなり店長から携帯に、思ったんですね。あ、今日のお昼ね、単価を切って怒っていたからね、あまたなんかあるなと思ってね、どうしようと思ったんですね。でタックに電話したんですね。その店長はものすごいやり手な、九州一のやり手なんです、ね、もう自他ともに通り九州一のやり手なんですね。で絶対社員に謝ったことが一回もない人なんです、社員のアルバイトにも。その店長はですね、電話来て、あ、森谷美奈君ですかって言って、さっきのことなんだけどって言われた。思わず彼は身構えた、はぁーってね。美奈君の言うこともね、後で考えてみたら分かるところがあるって、ちょっと私の言い過ぎだと思うから、申し訳なかったって謝ってきたんですよ。びっくりしたって、ホエスさんってこう言ったんですね。それでね、申し訳ないけどもうしばらく働いてもらえないかなって言ってきたんですね。ところが面白いですね、はいって言わないでですね、はい、ちょっと考えてみますって言ったんですけどでもね、逆にそこだけでもいいんです。この後がちゃんとあるんですよ。これも話したんですけど、そうなったわけです、まずね。そしたらその店長さんがそれで今度感謝し始めて、そしてそこで店で言ってました。こう店長は違えてくる。それまで、ね、こうピクピクピクって引きつきながらね、引きつきながら必死に笑顔してここが引きつくんですって。でだんだんこう後押さになってね、できるだけ短い会話でやめようとしてたんですって。ところがね、徹底して感謝してね、意識して喜び始めてからね、店長と本当に親しく話せるようになって、前話しましたね、夏の全国ケンタッキーフライドチキン人望接客大会なんですけども、その時に店長が、あなたと私は今日は日本一になれるから日本一を目指しましょうって言って、店長が言ってきて、時給は7月から元の時給に戻ったんです。そしてね、言ったけど、まあ2位だった。その話は割愛します、ね、これも話しました。2位だったんですね。さあそれで今回の話ですよ。その店長さんから今回言われました。なんて言われたかっていうと、南君お願いがあるって、社員が2人いるんだけど、ちょっといろいろ問題があって、ちょっといろいろあるんで申し訳ないけど教会に連れて行ってくれって、店長からのオーダーです。教会に連れて行ってくれ。あ、教会は日曜日の朝で一番ミスが忙しいんですけど、困るんだけどそれでもいい、日曜の朝は私が許可するから教会に連れて行ってくれって、店長の方から、自分ではその店の人ね、店の人2人を教会に引っ張って行ってくれって頼まれたんです。日曜の朝で構わない、すごい時間連れて行ってくれって。おいしみ感情しましょう。アレルギア 日本ではこれは奇跡なんです。ね、あのね、韓国とかね、だったらなんかいくらでもやかしありそうですけども、日本ではまだこれから当たり前になります。ね、今はまだ奇跡ですよ、これは。彼は言ってました、前から。いや、今じゃなくて前からね、その悔い改めた直後に言ってました。きっとこの店長に見転がる。必ず神様で栄光を出さるって死んでますって言ってました。で、あの時給が下がった時にね、それまで奥さんバイトしなきゃよかったバイトしなきゃよかったバイトして、本当に辛かったですね。でも御心だと思って神様に感謝して言ったらね、まあ、牧師にとってね、教会に人が来ることほど嬉しいことはないんです。開拓した人に分かります。あの勝間さん今いるけど、まあ家族みたいなもんじゃないですか。赤い糸で結ばれたね。でしょ、あの開拓の時にね、一人来るってのはね、あのなんていうか10人100人って言ってですね、これ大げさじゃなくて、あの家族だけと一人いるかいないか全く違うんですよ。これはこれ開拓した人じゃないとわからない、言葉にならないぐらい感動するんですよね。それがその本当にやめようと思った会社の人から頼まれて送ってくることになったんです。びっくりしましたね。でそういう結末を用意して、まあ、結末って言ったけどもっと神様用意してるでしょうけど、まあ、見事ですよね。でなんで、あの感謝と喜びっていうのはね、逆転をするんですよ。今はね、心から喜んでますよ、その店長。いや、今ここがだって教会に連れてってくれって言って店長命令ですから、その人に行かざる来ない子だろう、いないでしょ。ね、これはとびっくりですよね。いやね、でもその店長はにっくりやつだったわけですよ。時給あの南部ってこういうタイプじゃないのにね、詐欺やがってって言ってました、説教で。詐欺やがってと思いが出てくる、で感謝しますと言いながら詐欺やがってって、こうどうしても怒りが出てきて、でついにあの南君が店長と喧嘩して単価切ったって考えられないでしょ。性格的にやっぱり答えたんでしょうね、家計のこともあるからね。でもそこで悔い改めて切り替えたわけですよ。人間はね、怒ることもあれば悲しむこともある、もう落胆することもあるですが、それは普通だと思ったんですよ。そこで私たちがその悲しみに、その怒りに、その落胆にとどまり続けるか、待てよって、神様は全部益とすると書いてあるなって、聖書は喜びなさい、そして感謝しなさいって書いてあるな、感情はついていかないけど、とにかく御言葉に従って、十字架があるんだから、イエス様がいるんだから、きっとこの後ろに神の毛が上がって全部益になるはずだ。だから感謝しようと思って感謝することを選ぶとき、喜ぶことを選ぶとき、ね、あの口だけの感謝かもしれない、最初は、ね、顔だけの喜びかもしれない、だけどそれを選んでいくときに神の働きが始まるんです。神の技が始まるんです。神の奇跡が始まるんですね。これを覚えてください。あの、古浦さんがね、ご主人が来られて、最近嬉しそうですね。あの、で、今回も一緒に立ってくださって、あの、古浦さんは、のご主人は、名前が、あの、ね、そう、エドワードさんなんですね。前いた人と一緒なんですね、フィリピンの方でね。うちの家では犬の答えで大喜びしてましたけど、あの、昨日もゴスペルで、ね、立っていただいたらね、あの、すごくね、こう、表情がいいんですね。ぜひあのフェスティブル50s に入れて一緒にですね、英語にチャレンジして海外に対する準備をしておいてください。本当に世界に行くと思いますから。で、あのすごく良かったんですけど、あの面白いことを言われるんですね。私たち日本にいると分かりにくいんですけどね、繰り返しの奥様の古江さんがやることはですね、だってご主人と子供たちが日本に来れたのは奇跡だって、ビデオ入れたのは奇跡なんですよって何度も何度も言われるんですね。我々なんか、あ、やっと来れてよかったって真剣に思ってましたからね、来れてよかったって心から思ってますけど、そんな奇跡なのかなって分からなかったんだけど、奇跡だそうですね。で、一つね、最初はね、古江さん自身もその自分の担当の教官の先生があまり良くなくて、そして本当に孤独を感じてらっしゃったんですね。だからこの前の挨拶の時に言われましたもんね、あの明るいフローレンスさんが、この教会来てからいつも明るいじゃないですか、もういつもにこやかじゃないですか。本当に明るいんですね、この教会来てからは。ところがね、じゃあ帰られるからちょっと一言って言ったらですね、立ち上がってですね、言われたんですね。いや、話したくなかったって。でさ、話したくないってのはどうだった、話すときっと泣くからって言ってね、泣かれ始めましてね、言われましたよね。この教会に来るまで私は本当に一人ぼっちだった。孤独だった。それでボロボロ泣いて、ここに来て本当に神様がいた。ここに来て本当に帰るべき家族があったって言われたんですよ。そう言いながらね、感動したんです。だって、あんな明るいでしょ、いや、来る前から明るかったと思い込んでたら、ね。でアフリカの人明るいんだなって思ってた、申し訳ありませんじゃなかったんですね。つまり担当の先生からは 厳しくて、まあ、あなたはもうダメだから、ね、学校帰るか帰るかしなさいってこと言われてて、実際前来た人は帰国した人がいるわけですよ。そういう状況に追い込まれたわけですよ。逆にこっちは本当にご主人と家族が来てくるのを願ってるけど、自分も帰らなきゃいけないことに追い込まれたわけですよ。そして家族はいないし、担当の先生はあれだし、考えてみればなるほどなんですけど、ね、あんまり明るかったからね、申し訳ないけど想像はできなかった。で、彼女がここに来て涙したかったらね、感謝したんです。そのことを一緒に感謝したんですね。英語のできる方で、彼女は日本語前から日本語できる方と感謝して、そして祈ってたんですね。そしたらご存知のように、その担当の先生がある日突然変わったんですね。店長と一緒店長の方は特別だと思わないでください。信仰を用いる人にはいつでもどこでも国籍を超えて起こります。だったら天国人なんだから。その、ね、担当先生がいきなり言ってたんですね。ピザのためにね、私が電話をしたからって大使館に保証人があることをって、これ ね今までは冷たかったのに言って言ったんですね。これが今度の問題だからって、いいかなんかちょっともっと上の方でしょうね、問題だからって。であなたはもう通すことにしてあるからまあインドの場合は研究だから、本当に先生が、ね、選べると思うんです。それはそれでいいと思うんです、当然ね。で本当に通っちゃいました。そして通っちゃうだけじゃなくて、ね、待ちに待った、待ちに待ち焦がれたご主人と赤戸君の VGM がやってきたわけですね。逆転でしょ、逆転でしょ。どっから始まったか知ってますか。この教会に来れたことはね、神の恵みですけれども、ね、感謝を始めたところからなんですよ。本気になって感謝しないところ。そして、私は全くそれが信じなかったのは、この教会って明るいでしょ、わかるでしょ、本当に明るいんですよ。明るいし、なんかいつも明るいし、なんかニコニコしてるんですよね。喜んでたんですよ。でもね、そんなに一人ぼっちつらかったんですって。でも、喜んで感謝し始めた時から、逆転したんですよ。わかりますか。じゃあね、喜びと感謝、表裏ってこれ選びなんです、選択なんです、ね、感情は最初ついてこないかもしれない。で、南が悔やられた時 ね、やっぱり店長に関してはね、ひえと思ったけど、分かった、神の心だって、ね、すいませんって言いながら、心からかな、その店長が授業を使ったことを感謝しますと、こう感謝しながらですね、痛いなとか ね、子供生まれてまんまないなりを、ここを保育園入れなきゃいけないなとか、こういろいろ思ったそうですね。でも感謝したわけですよね。そして逆に終わったわけですよ、ね、古田さんの場合はね、長崎を辞めてね、自分で大使館に行けばね、他のところに飛ばされる、長崎以外のところに。でそこでうまくいけば行かなかったら帰らなきゃいけなくなる。でも彼女はね、大使館に EU に行かなかったんです。感謝して喜んだんです。そしたら全部逆転したんですよ。でね、これは選びなんです。どうぞ皆さんね、私の人生にはね、それは悲しむこととかね、喜べないこと、感謝できないことがいくらでも起こりますこれはこれもいくらでも起こります。でもそして最初思わずもつぶやいたり腹立ったり悲しんだり、そうします。それで自分はダメだと思うんです。それは普通のことです。それは人間の本来の反応なんです。その反応にとどまるか、そこで切り替えて、神様がおっしゃるから、とにかくね、感情ともないけど選ぼうって信仰の意思を持って喜ぶことを選んでにってやってね、感謝しますって言わ ね、まあ自分で鏡見て気持ち悪くなったりしてですね目が死んでるとか言ってですね、なんか目が座ってるとかね、あれがあるんですね。でもそれを選ぶ人は神の場に預かるのです。でこれはね、皆さんか師匠の方は仲間聞いてますよね。1000回説教を聞いても、1万回証しを聞いても、あなたに何も起こりません。あなたがそれを始めたとき、あなたの人生に奇跡が起こります。でね、できないって言ってるんですけど、これははっきり言いました。嘘です。さっき言いましたように、思わず反応が悪くなるのは普通のことなんです。で、しばらく思わずそこに行ってしまうのも人間なんですが、切り替えようとするかどうかは選びです。選択です、そこで。感謝しようって選ぶか。感謝がいい、私はもういいんだっていうか、それは選択です。でこれは人間に神様が預かった選択なんですよ、選びなんですよ。ではね、神様の方を選んでください。そしたら神が責任を取ってくださいます。神の方を選ぶと神様が働いてくださいます。ですから、どの人の人生にも神様は必ず素晴らしい逆転と祝福をされた。エコ引きなんかありません。感謝の喜びを持つ人には 必ず神の人でドラマが待ってるぜ。それはね、どうぞね、覚えていてほしいというふうに思います。お願いします。天皇様、御言葉をありがとうございます。今回、パルコ書から言って何度も聞いた説教ですけども、感謝と喜びのことについて祈りを土台として感謝と喜ぶということを言われました。本当にありがとうございます。私たちは感情はなかなかついていきませんが、それでも父様、悲しみや苦しみや痛みや、またあるい時はつぶやきや文句が起こりますが、そこにとどまり続けないで本当に切り替えて神様を賛美し感謝することを選んでいけれるように、どうぞ豊かに導いてくださることを心からお願いいたします。そしてあなたの用意されている素晴らしい逆転と奇跡を止めていくことができるように、どうぞ導いてください。癒しのために、解放のためにお祈りしたいと思います。お一人お一人ですね、病がある方はそこに届いて、問題がある方はそれを神様の前に祈りましょう。天のお父様、今キリストイエスの名によって父の神の恵みの殿に出てまいりました。一人一人が主の前に差し出したこの願いと求めに応えてください。手を置いている場所に触れてください。今思い浮かべている方に触れてください。生きたらしよ、今癒しと奇跡を、勝利と解決を豊かに表してください。キリストイエスの名によって命ずる。癒されよ。腰の痛み、盲腸でしょうかね、その家族か友人かなんかで盲腸ですね、そこに触れてください。それから腰の痛み、あの癒されよ。片頭痛、だから後頭部が痛んでる方、それとは別の方で電頭部が痛んでる方、これ霊的なものです。イエスが削って命ずる。頭痛をもたらしてきている病の病気があったらよ、イエスキリストによって心の病、躁うつ病、統合失調症、注意度性障害、不眠症、イエス様って命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって病をもたらしてきた悪しき霊よ、イエス様って命ずる。その人の心と思いと感情と体の力、経済の問題に関して知っておいてください。神の備えと逆転を表してください。境内を祝福し豊かに導いてください。また被災に違えている方をどうぞ送ってください。天のお父様、横人間関係に働いてください。許しと和解と癒しと回復を受けてください。回復したいと思ってるんだけど、なんか無理よねと思っていて、でも回復したいって深いところで思ってるんですけど、なんか勇気がないっていうか、自分の方が回復したいんだけど、とても許してもらえないっていうか、無理だろうなと思って心を痛めている方がいますが、恐れてはいけません。あなたの罪は許されました。あなたはそれを信じて恐れずに踏み出していきなさい。あなたの方から踏み出していきなさい。私は必ず和解と許しと逆転を与えると信じます。バラバラバラバラバラです。イエスキリストによって、イエスキリストによって、癒されよ。どうです様、職場に、家庭に、学校にあなたの勝利を与えてください。栄光を出してください。今あなたの前に出てこの問題に、まさに神の解決と勝利を豊かに表してください。イエス様の名によって、神の勝利と祝福を宣言する。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーギネアクバシエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくあります。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。
お待ちいたします。それでは、お知らせの方をさせていただきたいと思います。シンフォの中ほどをお開きください。1番、